スガッツさん、
はい、
どうも久しぶりじゃないですね。
そうですね、
結構3回連続スガッツ会ですね。
捨て会ですね。
捨て会なんですか？僕はそう思ってませんよ。
そうですか、
はい、リスナーさんの中には今に待望論もあるんですかね、はい、ただ今にさんがちょっと1月中とか忙しいらしくて、
は
い、
犬活？
犬活じゃないですかね、うん、資本主義の犬活動ね、
はいはい、
ラジオ出れないんだよって、うん、心配ですね。
心配ですね。
離婚でもするのかな。
なんか今既視感がちょっと
ラジオ撮れないイコールちょっと ね、うん、家庭内でバタバタして離婚でもするのかなってちょっと思っちゃいますよね、
うん、思っちゃいますね。
思っちゃいません？
はい、
あれ既視感ってなんですか？僕あの純粋に今井さんのこと心配してるだけなんですけど、
うん、あの
それか喘息になっちゃったからだな
そうですね、うん、チャンピオンみたいなね、うん、
チャンピオン
いやいやね、
あ、フーチャンピオンの話、
はい、はい、もうね、
筆川さんの話してるんですか？
びっくりしました、はい、
筆川さんが、
筆川さんね、ラジオ皆さんきっともうついで聞いてると思うじゃないですか。
あの両方聞いてある方多いですね、うん、これ僕は怖くないと、はい、アマゾンプロダクツの話ですよね、うん、なんでいきなりアマゾンプロダクツの話出したのか全く分からないんですけど
それと僕に言わせようとしますよね
キョトン、なんだろう
ね、まあ皆さんね、あの聞いてる方もいると思いますので、うん、詳しくは Amazon プロダクツ遊びのラジオで、はい、と思ってます。
あ、うん、最新回を聞けば分かるってことですか、
うん、僕もちょっとね悲しい気持ちになりました。
鮫島さんが
知ってんじゃねえか
ね、5年ぶり2回目の
5年ぶり2回目の、
ね、あのとある事態にね、うんうん、ね、水くせえな、
ね、
だってあれ神秘の方ラジオを撮るとまさにあの時、はいはいはいはい、まさに、うん、そういうごたごたしてた時、
うん、
一言も言ってくれなかったからね。
あ、そうか、その時に、
うん、
でもそれはもうあれじゃないですか、生活よりもラジオを優先させた
ラジオの鬼、
ラジオマンですよね。
鬼ですねいやいや、まあそれはそうなんですけど、
ラジオ狂人ですよね、
はい、ラジオ狂人、はい、うん、切られて候じゃないか、なんだそれ、それはパンク侍ですね。
なんかね、そういう、は
い、いやいや、だから、うん、一言ね、
はい、
言ってくれれば、
うん、言ってくれれば
神秘の法の中でいろいろ遠回しに、
はい、
あるいは直接的にネタにしてあげたのに、うん、だからだよ絶対に吉田会長には言えないもんねって
言ってましたね。
言ってたもんね、
はい、あのいやでも僕ね本当びっくりして、
はい、
あの僕ねいつもあのアマプロさんはね、あの、うん、パチンコをしながら聞くことに決めてるんですよ。
なるほど、
うん、うん、まあ2時間ぐらい時間潰せるじゃないですか。そしたら、
はい、
うん、だから聞いてたら、
それ悪口言ってんの？
いや、そうじゃないですよ。あの
ディスってんの？
違います、面白いんです。あのちょうどいいんですよ、このなんか作業をしながら聞くのにちょうど
いい、うん、まあラジオっていうのはそういうもんですけど、うん、
でね、そうだったんですけど、あのそれを聞いた時にね、
うん、
あの大当たり中だったんですよ、
はい、
北斗無双がね、
はあ、
うん、で大当たり中って球を増やしていかなきゃいけないんだけど、
はい、
もうねちょっとぼーっとしちゃって聞いてびっくりして、
お、うん、
で班長にねどやされましたよ。
あのホイールを持つ手が止 止まってて
そうです、あのストロークを、ストロークっていうね、
あ、すみません、あの、はい、
あのストロークを変えて球を増やすんですけども、
はい、
小田さんなんか久々に来たら全然増やしてくれないっすよねって言われて、
そんなこと言ってる場合じゃないでしょう
あのそう言えれば楽なんだけど、はい、僕はもう本当卑屈な笑顔で、
うん、
しかもキョロっちゃうんで、
うん、
いやなんかあの知り合いがラジオで、あの知り合いがラジオで、あのなんかちょっと大変なことにみたいなことを言って完全やばいおじさんじゃないですか。
逆に、おそうか、まあ、もうちょっと真面目にやってよって。
うん、でもそうしたらその人は、
はい、
いや、なんか言ってることでよくわかんないですけど、増やしてください。って言って帰りました。
まあ、まあ、まあ、間違ってない。はい、あの言い方はあれだけど、言ってることは別に間違ってはいない。
はい、まあそんな感じだったんですけどね、本当、はい、うん、はい。
ああ、
ね。
僕は、鮫島さんだけが唯一の友達だと思っていたのにな。
ね、じゃあ LINE でも
シャルコホームズ
です、はいはい、あ、そうなんですか、
はい、なんかな筆川さんには相談して、はい、俺には相談しなかったのか、
うん、ね、
ジェラシー感じちゃうな
まあでもね、これからまたね、
うん、
うん、あの新たな ニュージェネレーションみたいな感じでさ、うん、ラジオともどもまた僕たちを楽しませてくれるんじゃないかなって思ってますんで、うん、
本当によくそんな心ないセリフが吐けますよね。
そんなことないですよ。あと、あの筆川さんがマタロウが来るの話をねラジオでされてたんですよ、
はい、
僕も大好きなんで、
うん、
いつかマタロウが来るについてねお話できればなって思いました。
恨み晴らさでおくべきか。今ちょっとマタロウの話はしばらくしない方がいいんじゃないですか。
ね、そうですか。はい。
あのまあ鮫島さんを交えては。
はい、はいはい、そうですね。はい、まあまた
ちょっとシャレにならないトークになる可能性もあるので。
あ、わかりました。
恨み年俸が炸裂するかもしれないんでね。
はい、まあでも本当ね、はい、頑張ってくださいと、はい、思います。
なんか日野くんと同居するかもしれないんでしょ
う、うん、え、そうなんですか。
いや、わかんないけど。
え、それはなんかちょっとこうモクモクする感じの。
そうですよね、シャルクホームズ的な。
そうですよね、うん、
嫌なシャルクホームズですよね、うん、あの
関係性のね、なんかね、
うん、そうですね、あの絶対不助手受けはしないでしょうけど。
え、でもわかんないですけど、こうあの日野さんとかが、うん、こうアメコミの話とかで、
うん、
もう鮫島は全然分かってねえな、ははみたいなことを言いながら、アメコミを教えたりとか、
うん、
そういうなんか関係性にちょっとこう、
どっちが詳しいの、鮫島さん、
まあ、どっちも詳しそうです
よね。日野君のは詳しいのかな。
うん、
で、ちょっと、まあうん、恋のライバルとして三岡さんが出てきたりとかね。はい、あの女邪魔だって。
そう、あのね、そう、ちょっとその、腐女子というか、
はい、
BL というか、そういう流れの話していいですか。
うん、どうぞ。
あのまあ、話題を変えた方がいいかなと思って話するんですけど
無理やりハンドルをギュイって
あのこの前ね、映画の刀剣乱舞見てきたんですよ。
あ、刀ラブってやつ。
はい、
あ、映画やってるんだ。
実写なんですよね。
へえ、スガッツさんがそんなの好き、そんなのというかそういうの好きだとは思ってなかったけど
あのうちの嫁が好きなんですよ。
ああ、
うん、
確かに好きそうですね
で、はい、僕はちょっとまあは、まあ、言っちゃ悪いですけどね、あのもともとほらアニメとかゲーム、まあ、ゲームがメインの作品だから、
はい、
それの実写ってなるとさ、ちょっとやっぱコスプレ感出たりとか。
あ、で、実写？
実写なんですよ。うん。
は
い、
ほう。
だからコスプレ感が出ちゃったりとか、
はいはい、
ちょっと半笑いにいけないんですよ。見る前からいけないんだけど、
うん、
ちょっとそんな感じじゃないですか。
まあね。
うん、
ただ見てみたらグイッと引き込まれるのありますよね。うん、弱虫ペダル。
はいはい、
劇場版、
はい、
あ、舞台版なんかはね。
そう。だね、そうしたらね、意外に面白かった。
おお、
うん、
はいはい。
でね、あの、脚本が小林靖子さん。
あ、仮面ライダーとか戦隊ものでおなじみの、
うん。そうなんです
よ。靖子多そ
う、うん、はい。で、あの、ほら、戦隊とか、ね、真剣者とかもそうだけど、
はい、
やっぱそれこそ若干ちょっとこう、腐女子受けするような設定多いじゃないですか。小林靖子さんが書く。
あ、なるほど。
炎王とかもそうだし。
へ、
そう。でね、まあ、やっぱその流れもあって、あと戦隊、あ、ライダーに出てる役者さんが結構、
うんうん、
刀剣男子をしてるんで。
あ、じゃあもうスガッツ案件にもかぶりますね。う
ん、面白かったですね、
はい、
うん、ただね、僕はそのそういう特撮ものとかちょっと熱い男同士のね、
うん、
ものみたいな感じで、あ、これはなかなか悪く、ちゃんと真剣に作ってるなと思って、うん、よかったなと思ってたんですけど、なんかね、映画終わった後にうちの嫁がね、ちょっとこう浮かない顔してるんですよ。
うん、
なんかね、僕と行くのが、まあ、もともと僕と行こうって話で行ったんですけれども、
はい、
隣に僕男性がいると、
うんうん、
なんかね、燃えれないらしいんですよね。
どっちの意味の燃えれ？
もうキュッとできない、
はい、
なんか僕にはわからない、うん、僕にはわからない燃えるポイントとかがあるみたいな
んですよ。うん、燃えりゃいいじゃん。
でもなんかね、異物なんですって僕が。
ああ、まあちょっとアヘ顔とかできないってこと
で、多分そういうことなんでしょうね。
あの、舌出して、はぁはぁはぁとか。
あんまりうちの嫁にそういうこと言うのやめてください。
は
あ、あの、でも、そう、まさにね、そういうことで。でね、それを聞いて思い出して
みたら、まあ、お母さんと一緒にポルノ映画見れないもんね、確かに。
あ、でね、その例え言ってました。テレビとかで、
はい、
テレビとかで、あの、家族で見てて、ラブシーンがあったりとかすると、はい、変な気持ちになるのと同じで、あんたにはわかんない、
うんうん、
あの、男子たちのいいところがあるのに、
うん、
なんかそれが分からない、分からないのが嫌だし、お前が邪魔だって話をしてて。
いや、だってさ、ずっと分かんねえよ、なんだよこれって言ったわけじゃないでしょ。
じゃない。
どっちかというと楽しんでた
んですよ。楽しんでたんですけどね、うんうん。
分からないだろうと思って、う
ん、はい、
分からないこいつダメだって、うん、もう自分の中で自己完結してるわけだね。
そう。 で、だから、いや、どういうところがじゃあそういうふうに思うわけみたいなことを聞いたら、うん、お前だってよ、じゃあその瓶底メガネの底どこがいいんだ、その度数がどうのこうのって何がいいんだよっていうのを聞いてきたら嫌だろって言われて、あ、確かにまあそれはそうだなと思って、ね、
あ、そうなの。え、逆に僕は菅田さんそういうこと聞かれたら危機として5時間ぐらい一人で喋りそうな感じは
いや
あるんですけど、それは違う。
まあそれやっぱり譲れないところっていうのはあるんで、はい、まあなんか多分そういうことなのかなっていうのはちょっと思ったんですけど、
うん、ごめん、二人とも一切共感できないわ。
まあでも刀剣大将面白、刀剣乱舞、うん、面白かったですよ。でね、劇場はやっぱし、うん、もうね 99% 女性なんですよ。
まあね、ただ逆に言うと 1% 男性がちらほらいるってことですね、う
ん、なんかね、将来有望そうな小学校4年生ぐらいの女の子、と、うん、おじいちゃんが来てましたね。
あ、なるほど、確かにね、小4、うん、の女子だけじゃちょっと来れないもんね、
は
い、
でだから最初のうち僕たちは最初の方に入ったんですけれども、うん、入ってくる人が全員女性なんですよ、
うんうん、
なんか僕なんかね、なんか晒されたりとかすんじゃねえかなと思って、
こうなんかキモい男子来てんですけど、
そうそう、なんか間違って来てるんですけどみたいな。
そう、おじいちゃんのはかわいそうでしょ。そのおじいちゃんどういう気持ちで見てたんだろうね。まあ、ね、意外とおじいちゃんが刀好きかもしれないけどね。
うん、でね、そのおじいちゃんが、ね、そう、そのおじいちゃんが途中で入ってきた時に、うん、助かりましたってすごい思って、はい、同じ男性同士だからね。まあそんな感じだったんですけど、
おじいちゃんはそんな中に一人で行くのは嫌だから、うん、孫を説得して一緒についてきてもらったのかもしれない。
はい、まあでも本当に面白かったです。
はい、
なんか映画見ました？
あ、おいしんぼが今ネットフリックスでやってるので。
はい、やってますよね、
アニメがね、うん、はい、
え、あれも
見ちゃいますよね。
あ、そうか、ネットフリックスは最近配信になったん
だ。デジタルリマスターバージョンとかかな。
僕はあの Hulu なんですよ。
はいはい、
Hulu は前から多分普通のバージョンがあるんですけど、
はいはい、
面白いんですか？僕ほとんど見たことがないんですけど。
あ、ごめん、帰国子女だったっけ。あ、いや、最近までアメリカにいたとかそういう。
いや、あのね、うちおいしんぼも禁止だったんですよ。
ピンポイントにおいしんぼ。
うん、
え、漫画アニメ全部禁止だけじゃなくて、
あの、だから前も言ったけど、あのルパン三世我が家は禁止だったじゃないですか。
泥棒の話、
泥棒だから、
悪人の話だから、ね、
だからそういう流れで、はい、おいしんぼも禁止だったんですよ。
怖い。
あのね、サラリーマンの別に空飛んだりとかしないでしょ、
うん、
サラリーマンの普通の話じゃないですか。
まあ物理的に不可能なことはあるな、
うん、あるんだ。
タイムワープとかしてるな。
え、そんな話なの。
はい。
まあじゃあそれ置いといて、普通は、はい、それちょっと後から聞きたいんですけど、はい、あの普通はまあサラリーマンの話でしょ、
はい、
でね、あんまそういうなんか夢のないものは見せてもらえなかったんですよ。
あ、なんかもう着眼点がよくわからないですよね。
まあ、あと
ルパン三世はダメだし、夢のないものもダメで、え、だからドラえもんとか、
ドラえもんとかいいんですよ。
はあ、
うん、まあ、あと最近になってちょっと思ったのが、おいしんぼ作ってる人って左翼でしょきっと。
ど左ですよね。
はい、多分だからそれ
原作者がね、
うん、それもあったのかなって気も。
うん、だからまあ、まあ普通に考えたらそっちかなと思ったんですよ、うんうんうん、第一声を聞いた時はね。
そう、でも多分ね、そうじゃない、はい、夢がない。
ちょっと待って、
サラリーマンを描いている。
めちゃめちゃ夢あるぜ。あんなぐうたら社員でさ、でも実はすごい料理とか、はい、あの味覚の持ち主で知識とかもすごくて、はいはいはい、でそれがもう社長とかにもタメ口聞いちゃうみたいな、タメ口は聞いてないけど、うん、もう対等に、
うん、
行っちゃうみたいな。めちゃめちゃ夢あるじゃん。
あまり僕本当知らないですよ。あの、まあ、登場人物とかぐらいは知ってるけど、
うん、
でも僕あのほら、なんだっけ、福島さんの野菜みたいなの食べて、
はい、
話し出す漫画が話題になってるじゃないですか。いや、
でも相当高貴な。それも、最近な。
うん、あの、
はい、
え、こんなことになってんだみたいな。それぐらいが一番知ってるぐらい。
いや、だからもう、今のおいしんぼは別に誰も追いかけてませんから。う
ん、今もやってるんですか、あれって。
多分。多分でもそんな定期的にはやってないと思うけど、はいはい、もう今はやばいよ、
うん、
あ、やばいっていうのはそのもう主張云々は全く置くとして、
はいはい、
もう全くエネルギーがないから。
そうなんですか。
あ、全然ないです。あんまり悪口は言いたくないんですけど、
うんうん、
さっきノンストップ見てたら、
うんうん、
真矢峰夫先生の インタビューをやってて、うんうん、まあ、僕パタリロで育ってるんで、
はい、
パタリロ好きとして、うん、まあ、見たんですけど、はい、まあ、うん、パタリロ育った僕が言うのもあるんですけど、うん、パタリロとおいしんぼはね、今見るとね、多分びっくりすると思いますよ。
今やってるものを見ると
か、ね、今現在まだやってるんですけど、う
ん、あ、パタリロもやってんの？
やってます、
えー、
いやでもね、
うん、
やっぱり、うん、ちょあのね、初期から中期までのほとばしるエネルギー、
はいはいはい、
おいしんぼもパタリロもそうじゃないですか、うんうん、を知って夢中になった人間が今やってるのを見ると、うんうん、とりあえず一コマ見ればわかります、はい、絵を見れば、物語とかじゃなくて、
うん、
ストーリーじゃなくて、うん、もう本当によくここまでエネルギーのない絵をある意味だから仏像みたいな、
うん、
もうすべて悪が抜け切ったような、うん、煩悩がすべてないような、は
いはいはいはい、あれですか、
ちょっと怖くすらゾッとする感覚すらありますよ、う
ん、最近の闇金牛島くんみたいな感じ、あれもコマ大きくてめちゃめちゃやる気ないじゃないですか。
でもまあ全然比較になる、もうそういう子じゃない。
じゃない。じゃないの。
うん、
あ、じゃあその美味しいもんもそうなんですね。
ただまあ、うん、菅さんみたいな、最盛期の美味しいもん、最盛期のパタリロを知らない人にとってはそのギャップが分かんないから、
ね、うん。はいはいはい。うん、で、その何、その、で、美味しいもんのその配信版は最盛期の頃のやつ
が。あ、もちろんもちろん。だって全然まだ、うん、パワーが落ちる前だからね、うんうんうん、あのアニメ全128回かな、
はいはい、
やってもまだ全然あれは確か、そうだね、結婚式っつってもあれだよ、
はい、
山岡さんと栗田さんの結婚式じゃなくて、うん、
それネタバレじゃないですか、
あ、すいませんしまった
栗田さんってあの OL みたいな人でしょ、
そう、
はい、
すいません、あの何も知らない人にネタバレしちゃってこれから読む楽しみを削いでしまってすいません、
うん、
あの元ヤンの人、
いや知らない、
元ヤンの田畑さんの結婚式かな、
はいはい、
田畑さんと荒川さんのカメラマンの、
うん、知らないえ、あれは新聞社なの、
そうです、
はあ、
毎日新聞かな、竹橋のあたりにあるから、
ああそうなんです、
ね、はい、
あの変なほら
ちょっとまあいいから、
うんうん、
いいからこの話してそんな細かなこと言ってたら2時間終わっちゃうからね、
はい、はい、うん、で
だからアニメは全然まだパワーが落ちる前だから原作がに終わってるから、すごい長いアニメだけどね、でもやっぱり序盤の漫画原作そのものの漫画力ものすごいし、でアニメもクオリティ高いんでちょっと夢中になってね、止まらないんですよ見ちゃうと。昔から俺ね、動画配信サイト黎明期の頃からずっとね、何週も何週も見ちゃってたんですよね。だから今またっていう、うん、いやでもやっぱりニコニコ動画の時は一番面白かったけどね
いいんですかそれ。
だってまだあれって違法じゃなかったんじゃなかったっけ。
どうなんですかね、公式でやってんの、よくわかんないけど。
やってない、
やってないでしょ、あんまりダメでしょ
まあ何年もね、7年8年、いや10年ぐらい前の話なんでね、はい、うん、いやニコニコ動画のねコメント付きで見ると本当面白かったんですよ、うん、京極さんが鮎を食うシーンで、
は
い、うん、あ、1回目じゃないよ。
鮎？
最初の登場シーンの鮎じゃないよ。うん、山岡さんが、はい、あ、じゃあ、養殖の鮎を叩きつけたシーンじゃないよ。
うんうんうん、京極さんが、ね。また手で聞きます。はい。
はい、貝原雄山との鮎対決で、うん、どっちも最高の鮎を出したんだけど、うん、京極さんが、まあ、土佐の出身なんですよ。
うんうん、
で、四万十川の鮎を貝原さんが出して、
はい、
泣き崩れるんですよ。
はい、
なんちゅう鮎を食わしてくれたんや。これに比べたら山岡藩の鮎はクズや。
貝原雄山ってそんな口調なんですか。
これ京極さんだよ。
京
極さんって京都人だとね、もう真っ当な、はい、なんか100代続く京都人っぽい名前で、うん、その喋り方だけど、はい、実際は、うん、こっちのど田舎出身なんですよ。ちょっと痛いですよね、それで京極って名前。
はいはい。ああそれが面白いですね。
でそのシーンが出た時に、うんうん、もう職人が全く同じ、
はい、
泣いてボロボロ泣きながら鮎食ってる京極さんのアスキーアートをパッとかぶせるんですよ、
う
ん
う
ん、
はい、ああ、ありそう、ありそう、そう
めちゃめちゃ面白いあとはまあ、うん、128回もあるから、
はい、
いくつかほら火事みたいなシーンってまあまああるじゃないですか、
うん、
燃えるシーンとか、うん、何か燃えるシーンとか、
うんうんうん、
あとはまああれか、あれはあの 業種忘れたけど、ちょっと火事になっちゃって夫婦が離れ離れになる話があったりして、はい、うんうん、でその火事が起きるたびに、ごめんなさいね、こういう名詞が出てこなくて、あの今今貝原雄三的ポジションにいる人、はい、飛沢と戦って良三、良三、
はい、
良三、うん、まだ全然、
うん、
岡星の弟ね
俺こんなに熱く語ってるのは結構初めてぐらいですよ、付き合い長いけど。
良三ってまだ全然小僧だった頃だよ、うんうんうんうん、その時は、
うん、小僧だったのね、
うん、で大体火の信号を切るたびにまた良三だよ、良三、はい、か良三だまた良三の仕業だってコメントがブワーって流れるんですよ。で良三っていうのはタバコを捨てて貝原雄三に超怒られた人、はい、料理人がタバコ吸っちゃいけないっつって
。あ、なんかそれは聞いたことある。
この洗いを作ったのは誰だでしょ。
あれもうタバコで分かっちゃうってことね。
そうそうそう、
食べた時
に
ね。
だ火の芯が起きるたびに、
うん、
あ良三だよ、良三のせいだって良三がタバコポイ捨てして火がついたみたいなことに絶対見に行くんですよ。
よく分かりました、見てみようと。
それがねないとね、やっぱみんなでワイワイね楽しむのが一番いい楽しみ方ですから、美味しんぼのアニメね、うん、ネットフリックスではそれができないですからね。
はいはい、
だからやっぱりね、うん、まあ妻は一緒に見るわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、
どうしてもね、同じ家にいるから、うんうんうん、ああ分かった分かったって言ってましたよ、
うん、どういうことですか。
お前本当にこの山岡ってやつと同じ喋り方するよなって、うん、結局おいしんぼかって、結局このおいしんぼから影響を受けてんのか、ああ残念残念
あ
って言われて、
うん、
ありがとう最高の褒め言葉だよ山岡さんに似てるなんて、うん、もうこれ以上の褒め言葉はないよって言われて、うん、言っておきました。だって俺の、あの、ほら、黒スーツ、黒ネクタイ、うん、あれ、喪服だと思ってる方いらっしゃるかもしれませんね。
はいはいはい、
あの、コスチューム的な。
ね、
あれ、山岡さんですから。
あ、そうだった
んだ。山岡さんのコスプレなんで。って言ったら、
はい、
黙って、
うん、
あの、この隣にある、寝室の方に入って寝ました。
はい、なるほどですね。はい、あ、でもまあまあ、見てみようかな、そしたら。うんうん、
あ、見たら止まんないですよ。だからちゃんと覚悟しておいてください。時間確保しないため
ですよ。でも本当、ああいう配信系はさ、何でも見ちゃうよね。
はい。
ね。うん、
まあ、勝手にどんどんエンドレスに流れていっちゃうからね。うん、
僕もね、今更あのコードギアス初めて見てる。あ、めっちゃ面白くないですか。あのコードギアスもうちの嫁が、
はいはい、
お前絶対好きだからこういうの。
なるほど。
もういかにも好きそうな話だから見ろって言われて、はい、でもだ、だからクランプなんですよね、映画、キャラデザイン
が。はい。
でクランプも僕好きなんで、うん、でそうだったんだけど、まあ、あんまアニメ自体ちょっと苦手なので見てなかったんですけど、
アニメそのものがあんま見ないんですか。
僕そんな見ないですね、
はいはい、
だけどね見始めたらね、
うん、
もう止まんなくなってね、
うん
うん、えこのルルーシュは本物なのみたいな、なんか、
うんうん、
今シーズン2の10話ぐらいまで見ました、
うん、よかったですね。
映画も見に行きます。
あ、そういえばうちの妻はこの前一緒に、はい、
うん、
耳を澄ませば、
はい、
見ました正確に言うと、うん、10時4分まで見ました
やってたやつをってことね。
あ、そうそうそう、うん、金曜ロードショーでやってたじゃないですか、
はいはいはい、
まあ1年に1回ぐらい絶対やるじゃないですか、
うんうんうん、
あれやってて多分すげえ嫌がるだろうなと思って、うん、わざとそこにチャンネル合わせておいたんですよ
はい、はい、
やっぱり、ね、ずっと下打ちとかしてるんですよ
嫌いなんですか。
ジブリが嫌いというか、
うん、
ジブリをけなすと、
はい、
頭のいいやつに思ってもらえると思ってる一番低俗な人間なんですよそういう人いるじゃないですか。
まあまあ言ってることは分かります、
ね、ジブリけなしとくと偉いみたいな、
うんうんうん、
ちょっとそういうところあるんでだし、まあやっぱりああいうものは嫌いでしょう、
うん
うんうん、きらびやかな、なんかちょっと青春のあの日みたいな、う
ん、僕もね見たことないんですよ、
はい
はい、
まあ、とにかく、
うん、
多分菅さん以上に苦手でしょ。
はい、あ、まあそうなんですね。
闇属性のモンスターなんで、うん、ああいう光属性の魔法をかけられるの
、はい、
ダメージから
じゃないですか。なんかノスタルジープラスキラキラみたいなね、
そうですね、
なんとなくありますけどね、
はい、
うん、
ずっと舌打ちしながら見てて、
はい、
僕は逆に、
うん、
そろそろあのシーンが来たら大ダメージだぞと思って、
はいはい、
菅さんは見てないからご存知ないでしょうけど、
うんうん、
主人公の、
うん、
男の子と女の子2人が楽器を弾いた、はい、バイオリンを男の子が弾いて、うん、主人公の女の子がカントリーロードを歌うんですよ、
はい、あ、ま、その歌は知ってます。
カントリーロード、はいはいはい、まあ、分かるでしょ、うん、CM で散々流れてるから、うんうんうん、そうするとそこの男の子のおじいちゃんとその仲間たちが帰ってきて、うん、でカントリーロードを歌ってるところを聞いてシーってやりながら、
はい、
3人で楽器を持ってそこに入っていくっていう
あ、でもちょっと俺も下に沈めるかもしれない
しめしめこのシーンが来るぞと思って、
はい、
で見事にそのシーン来て、うん、なんだこれくだらねえって言って夜更かしの人なんですよ、
うん、
やっぱり寝室の方に襖を開けて10時4分でガラッて閉めてそのまま寝ちゃいましたそんなここまで予想通りの行動をしてくれるとは思わなかった
あ、まあ、なんかね、
うん、
そんなに嫌いなんですかジブリっていうか、
まあ闇属性のモンスターですからね
なるほどね、はい、はい。
まあでもシャーロック・ホームズ的な話に戻すとすると、うん、
はい、
やっぱりおいしんぼの初期の頃の山岡さんが栗田さんに冷たかった頃の方がキュンキュンしますね。あの君って呼ぶんですよ、名前呼ばないんですよ。なんだ君またこっち来たのか山岡さん何ですか、
うん、
もう転んでも全然心配しないし、うん、もうやっぱりベタつくともうちょっと興味逆にそがれますよね、シャーロック・ホームズもそうだし。
ああなるほどね、うん、
うん、あのすっごい冷たい頃の方がキュンキュンします、
はい、なるほど、
うん、
分かりました。あのあれなんですか、そのアニメ版でも結婚してその後も描かれるの？
いやだから、
うん、
田畑さんの結婚式が最終回だっつってんじゃん
そうなんですね。田畑さん
全然前半です。そんなの
田畑さんって誰ですか？
元ヤンどっかの伝説の女番長
はいはい、はい、
だったのが、
うんうん、
今は、
うん、
あのどっちかというと地味なメガネのなんかこう、
はい、
うん、ひっつめというか髪型
の
ね、
最強のパターンですねそれね。
そうそうそう、
うん、なるほどなるほど、
うん、
まあ機会があれば見てみます
機会があればっていうか僕は憐れんでるんですよ日本人として、
うん、なんで
日本人として見てないんですか、
うん、
そんなに日本が嫌いだったら日本から出ていけばどうですか。
夢がないじゃないですか
夢あるってめちゃめちゃサラリーマンの夢みたいな設定だろ。釣りバカ西と一緒で。
でもさ、誰に向けて当時作ってたんだろうね。だって7時ぐらいにやったでしょあれって、
うん、だから大人もだってビッコミックスピリッツだし、
うん、
大人もある程度ヤングアダルトと、また、まあ、アダルト向けでもあるし、はいはいはい、ヤング層向けでもあるしっていう
あ、
でもやっぱり、ね、当時の80年代とか90年代初めとかの、うん、東京の風俗とかが、
うん、
風俗ってエロい風俗じゃないですか。
わかりますよ、わかりますよ。
クニリングス的な意味で言ってるんじゃないですか。
わ、うん、かります、わかります。はい。
が、あの、記録されているっていう意味でも貴重かもね。う
ん、ああ、それはいいですね。
うん、
なるほど、なるほど。じゃあ、機会があれば見てみます。
はい。
はい。
でね、スカッツさん、うん。ちょっと、なんていうかね、批判続きになって申し訳ないんですけど。
はい。
前回のスガッツさんへの批判が来てるんで、
う
ん、
あ、どうぞどうぞすいません、
はい、
はい、最初に謝っておきます。
もう2019年からはちゃんとご批判のメールも、
はい、はいはいはい、
読もうかと思って、
はい、わかりました。
お名前、うん、ちょっぱり30代男性の方からですね。
大丈夫ですか、もうこういう、
あ、政治的な話じゃない。 あ、 でも、はい、ある意味政治的な話だけど、
はいはいはい
はい、元警察官、
うん、
現警備会社社員のちょっぱりと申します。
へー、
先月のメンヘラチェッカーの回で警察官による遺失物の取り扱いについて、
うん、
吉田さんたちが驚かれているのを聞いて誤解を解くべくメールを送らせていただきました。
はい、あ、そうか、この前の
スマホを落とした、拾っただけなのに
の話の中でので、ね、どっちだろう、僕が以前あれかな、置いといてくれって言われた話かな。
だから、
うん、
その警察官がめちゃめちゃスマホをチェックして、
う
ん、LINE とかチェックしてニヤニヤ、これすごいねって言いながら、
はいはいはい、そっちの方ね、
うん、
はいはい、
お叱りですよ、う
ん、はい、いいですよ、
はい、
はい、
でも事実なんだもんね、しょうがないよね、
うんうん、
スガッツタウンでは。
そうですね、
スガッツさんの森王町メンヘラスタンド使いたちが住む森王町ではね、しょうがないですもんね、
はい、
事実だったんだから、うん、まず遺失物の携帯電話やスマートフォンにロックがかかっていなかった場合、うん、 中身を見るのは極めて一般的な対応です。
あ、見るんじゃねえ
か。そっちか。当たり前だよって話ですよ、はいはいはい、逆に、
はい。
理由は大きく2つあります、
うん。
第一に、その地域で何か事件が起きている最中の場合、どんなに遠くても何か手がかりをつかみたいと思うのが警察官というものなんです。
うん、
うん、なるほどね。捜査の中でもっと露骨にプライバシーを侵害することもままあります。そして第二に、それが交番勤務レベルの警察官の楽しみにつながるからです。
まあ、でしょうね。
いや、だから、お叱りというより、当たり前のことを言うなっていう意味のお叱りでしたね。
そうですね。
はい、
はい、
対応した警官が写真のフォルダを覗いたと菅津さんもおっしゃっていましたが、うん、彼らが求めているものは、ハメ撮りや性的な自撮りである場合がほとんどです。元警察官の証言ですかね、はいはい。これ僕の意見じゃないですからね。
はいはいはい、
私の感覚ですが、第一のパターンは全体の 1%、 1% くらい、つまり捜査のためっていうのは 1% くらい、第二のパターンが 99% くらいではないでしょうか。とにかく遺失物の携帯電話にロックがかかっていなかったら、彼らは隅々までチェックします。いい画像が入っていれば届けをうやむやに隠蔽して自分のものにする場合もあるようです。ちょっと話半分で聞いておきましょうね、皆さん。
そうですね、
はい。そうは言っても、私は交番にいるような、いわゆるおまわりではありませんでした。
あ、じゃあ上の人だったな。
某県警の警察署に勤める、いわゆる刑事でした。ただ、刑事の間にも悪名高いコッパたちの情報はどんどん上がってくるのです。コッパって言い方。その昔、私が行った警察署管内の某交番に、下着の盗難について被害届がありました、うん。被害者は一人暮らしの大学生、2階建てのアパートの1階に住んでいました。被害者は、まあ、女性ってことでしょうね。多分女子大生ってことでしょうね。うん、のんきにもベランダに洗濯物を干すことをやめなかったために、たったの2ヶ月間で犯行は3回繰り返され、たまりかねて交番へ届けたのです。ただ気の毒なことに、その交番にはある悪名高い巡査がいたのです。古老、うん、の血みたいなあれですかね。
まさにね、はい、今僕も思いました、はいはい。
彼はそのアパート付近のパトロールを不自然なほど強化し、見事4度目の犯行を防ぐとともに、犯人を現行犯逮捕したのですが、犯人が前回までの3回の犯行を否定していること、実際に証拠品が見つからなかったこと、被害者が能天気で全然余罪の追及に乗り切れなかったことで、犯人はすぐに釈放、略式起訴されて罰金程度の軽い刑で済んでしまいました。ただこの話には裏がありました。犯人が先に盗んだ10点以下の下着類は、悪名高き巡査の手に渡っていたのです。巡査は警察署に移送する前に犯人と交渉し、これまでに盗んだ下着が見つかれば君の罪状は重くなるぞと諭した上で、犯人の家の鍵を預かり、こっそり女子大生の下着を横領していたのです。とんだ古老の血だな。
古老の血です。もう完全に役所工事で僕。
いやいや、こんな古老の血ないだろ。こんな低レベルな。あの、ね、白石監督があ
の、はい、同じ白石監督の日本で一番悪いやつらだっけ、
はい、
あれの綾野剛っぽいよね。
ああ、そうなの。
むしろそっちの方っぽいです。
下着を。
ちょっと小物感。
下着を横領するみたいな。この話がいつ頃の出来事かははっきりしませんが、私の就職当時、すでに笑い話として語り継がれていました。これが笑い話になっているというところに、皆さんが思い描く警察官のイメージと彼らの実態との乖離があるのかもしれません。ところで大学の中にも差別があるとのことでしたが、これ何の話だ？
多分、学歴、学罰的な話、うん、
その話したっけ。
あれか、学部によってあれってことか。
ああ、
うん。
歌丸さんが
文学部
を差別してるって話ね。
随分湾曲されてますけれども、そう、それとか、はい、ね、うん、
警察組織の中にもあります。我々私服警官はおまわりを見下していたし、刑事の中でも本庁と市長なので、世代によってはいがみ合いがありました。さらには雲の上にはキャリア組と呼ばれる人もいるようですが、いるようでいるよ。彼らはあまりに人口は少なすぎるので、いないも同然です。制服警官の中にもまともな人間が圧倒的少数派ではありますが、いることはいるし、仲良くしてやつもいないではないですが、ニュアンスが伝わりやすいように、あえて差別的な言い方をすると、あいつらはただの小汚いブルーカラーです。いや、だからもう、俺が攻撃されたら嫌なんだけど、本当に。
しかも、ね、さっきのラジオネームとかさ、
はい、
なんか恣意的なものをね、
はい、
うん、
まあ、他にも勘違いされていることは多く、うん、まあ、例えばね、捜査一課の刑事とかで、うん、 映画とかドラマだとね、担当事件をよそからやってきたエリートに横取りされて悔しがる、はいはい、まあありますよね、キャリア、それこそキャリア組みたいな人が来て、うんうんうん、担当から外れろとかね、
はいはい、
それこそアメリカの映画とかでもね、うん、ありますけど、ね、現実には決してありません。ノルマ的なものもあるにはありますが、もし自分の仕事を肩代わりしてくれるような変人がいるのなら、喜んで全て任せます。ほとんどの警察官はそれくらい投げやりに仕事をしています。出世のためには細かく手柄を立てるより、やはり人間関係を見極め、人付き合いをうまくこなしていくことなのではないでしょうか。話半分に聞いてくださいね、皆さん。そんなわけで、警察官について少し新しい認識をお持ちいただけましたでしょうか。私の短いキャリアの中で心霊捜査と思われるような事態に発展したことがあり、本当は以前からその話をお便りしたかったんですが、ちょっと長い文章になってしまいましたので、近いうちにまたお便りできれば幸いです。いや、そっち書いてくれよ。
それ聞きたい、それ聞きたい。
いいよ、こういう、なんかもう、嫌な話はいいから。以下、ラジオでお読みいただきたいわけではありませんが、少し気になることがあるので続きます。あ、なんだ、お礼の批判だ。まあ、ちょっとざっくり言うと、
うん、
実話怪談がね、読み切れないほど書いてくるようで、これは本当に吉田さんの、まあ、すごいところだと思います、はい。ただ気になるのは、吉田さんが怪談のお便りはあえて端折って読むのに、自分の反省を語る冗長なお便りに限って丁寧に読まれていることです。リスナーは怪談好きばかりだと思いますので、怪談を長い分には文句を言う人はいないんじゃないでしょうか。以前震災関係の話だったかと思いますが、吉田さんが端折ったために訳が分からなくなってしまった怪談がありました。ああいうのは少々もったいないかと。
読み方
文章がまずいお便りが多いのも分かりますが、そういう時にはあえてそのまま読むと意外な感じですね。
はい、
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 分かりやすくしてやってんだよ。
いやー、でもこれ貴重な
メール読みが下手くそだって、まあ下手くそなんでしょうね、僕のメール読みがね。
そんなことないですよ、う
ん、ええ、いやいや、もう分かんないですよ。素人のポッドキャストでも僕より全然上手い人しかいないんじゃないですか。僕は一番下手なんじゃないですか。僕はそこそこうまくなっているとは自分では思いますけどね。
はい、あの、で、まあ、適材適所じゃねえか。
はい、何でしょうか。
わかる。まあ、こういうご意見もあるよってことでね。
はい、
うん、でもめちゃめちゃ貴重な意見じゃないですか、これ。
どっちが
警察の
話、俺のメール読み下手だっていうのは。
違う違う、警察の話ね。
はい。
まあでも実際こんなもんなんでしょうね。
だ、話半分聞いた方がいいとは思いますけど、まあ、とはいえね、現場にいた人ですからね、はい、ちょっと現場を1ミリも知らない我々が何度も反論はしようがありませんが、
あのね、僕のその大学の同期でも警官になってるやつが一人いるんですよ。でね、僕ね、これ言っていいのかな、どことも言わなくていいんですよね。
いや、言ってください。
あのね、はい、僕だから大学出たての頃、
はい、
まだそいつもその警察学校出て警察のどっかにこう入った頃に一回会ったんですよ、
うん、はい。
で、僕その大学生の頃って、あの、今以上にサブカルクソ野郎だったんで、
うん、
あの昔のね、ネット以前のネット黎明期ぐらいの時のサブカル野郎だったんで、
ゴンとか読んでるようなやつらね。
そう、ゴンとか読んだり、あと、あの、釣り崎さんの写真見たりとか、
はい、
あと、あの、高円寺に死体のビデオ屋さんあったんですよ、うん、バロックっていうね、うん、そういうとこに行ってるような、なんか嫌な学生だったんですよ、
はい、
だから僕そういうのが好きな人っていう印象がその仲間内であったんで、じゃあその警察官になったやつと会った時に、あのね、えぐい死体の写真いっぱいくれたんですよ。で、え、これ何？
それ言っちゃまずい話だろ。
で、これ何？って言ったら、はい、あのね、要はやっぱりちょっと詳しくは分かんないですけど、
うん、
そういう場所に当然仕事で行くじゃないですか、
はい、
事件が起きたとか。で、ドラマとかでもよく鑑識の人が写真撮ったりしてましたね、
はい、
で、ああいうのでうまく撮れてなかったやつとか、
うんうん、
そういうのをちょっと度胸試しとかびっくり的な感じで、おい新人これやるよみたいな感じでくれるんですって、
うんうん、
でそれを僕にくれたことが
横流しされたんだね。
ありました、
はい
はい、結構すごいのありましたよ、
はあ、
うん、そんな。
まあ、
うん、
ごく一部の、ね、
まあもう20年ぐらい前なんです
けど、ね、警察官にはそういう人もいるかもしれませんね、うんうん、まあ、どんな組織だろうと、どんな、ね、はい、あの集団だろうと、それはまあまあ比率は変わらないでしょうから、
うんうん、
ちゃんとした人、うんうん、いい人、まあ、ちゃんとしてない人の比率はね、
はいはい、ね、
うん、
そんなことでした、はい、面白い、あ、ゴッティライミです。
お、結構高いんですね。じゃあ僕マイナス5つけてきます。いや嘘です、はい、
ごてらい
僕にそんな権限ないんで、ティライミ権限は僕にはないんで、
ま、でもこれ心霊捜査楽しそうです
ね。ね、これぜひ送ってきてくださいよ、
は
い、
楽しみにしております、
はい、階段はね、ただまあ、はしょったりして読みます。あのやっぱりね文句言う人いますね。あの僕が変えて読んじゃうから、一言一句そのまま読んでくれないから、うん、消せ型ゾーンに送るっていう人は、
はい、
まあまあいますね。まあ好きにしてください。
はい。はい、
どうですか。
何がですか。そうですね。まあ、うん、まあね、本人しか分かんないニュアンスとかそこで生きてくる話ってあるもんね。うん、
あ、それは僕は分かってなくて変えてるって判断なんですね。うん、僕はそういうこと全部分かってこういうことをしたい言いたいんだろうなと分かった上で、はいはい、うん、だからね、そうだな、なんていうんですかね、あんまり嫌な言い方したくないんですけど。うん、レベル1の人にとってはレベル5って一見、
はい、
ね、一見なんかレベル1に見えたりするじゃないですか、
う
ん、
あ、
なるほど、レベル2レベル3は自分のレベルが上だと思うけど、うん、レベル5ぐらい違うと、
はい、
なんか自分と一見表面的には同じことをしているように見えるけど、うんうん、それ全部分かった上でって、
はい、
今仁さんが言ってました。
あ、今仁さんが、
はい、鮫島さんが言ってました。
わかりました。
はい、僕は全然そうと思ってます。まあ、レベル1です。
はい。
はい。もう一個ぐらい読んどきますか。
お願いします。
これもまたね、ちょっと、
はい。
事件的な話なんで。フルトテルマくん。
はい。
ですね。はい。皆様、明けましておめでとうございます。フルトテルマです。昨年のコミケでは会長に会えず、寂しかったですと。はい。まあ、どんどん端折っていきますね。メールを。さて、新年一発目のメールは、父方の祖母から聞いた話を送ります。それはある朝の出来事だったそうです。祖母はいつものようにゴミを捨てに来ました。いつもと変わらない朝、ゴミ捨て場にはすでにある程度のゴミが捨てられており、中には回収されないゴミもあります、うん、ルールを守らないとはけしからんと思いつつ、ゴミを置きながらその中の一つを見たとき、戦慄が走ったそうです。粗大ゴミとして回収されていないゴミの中、テープでしっかり目張りされたガラスケースが一つありました。その中には日本人形が二つ入ってます。ちょこんと鎮座したその姿からひな人形らしいということは分かりましたが、その人形の頭にはまるで目隠しをするように髪が巻きつけられていました。まるで二度と帰ってこないでくれという持ち主の強い思いが箱からにじみ出ていたということです。祖母はあまりにも不気味に感じたため、ゴミを捨ててからすぐに立ち去ったそうです。以上です。
え？
だから事件系って言ったじゃん、階段じゃないの。まあ、祖母からその話を聞いた後調べてみたけど、人形に目隠しするという捨て方はとりあえず見つからなかったし、ましてや祖母が住んでるところは、あ、これ言っちゃいけないの、別にいいんじゃないの、横浜なんか経験を愛しって書いてあるんだけど、ダメかな、横浜なのでそういう特有の習慣はないと思いますと、
は
い、あ、読まないでくださいって書いてあったわPS のところに。いや別に大丈夫でしょ、ダメかな、
まあ、とは思いますけどね、
はい、
うん、まあでも、
うん、
まあ、まあ気持ち悪い
だろうね。あ、でフロテルマくん、それでは See you again、 ハバナイスデー、これいつもフロテルマくんの締めですか。
はいはい、ハバナイスデ
ー、はい、
はい、まあ気持ち悪いでしょうね、確かにそういうものをね、
うん、
いきなり見たらね、
うんうん、何ティライミですか。
ニティライミぐらいかな。
ニティライミですか、
うん
うん、
まあでも今年も楽しいメールをたくさん待っております。
はい
はい、
じゃあそろそろあのコーナー行きますか。
行っちゃいます。
スガツさんの YouTube 批評。
そっち、
あれ違うんですか、新コーナー
YouTube 批評ね、
はい、
はいはい、あのね、前回そういうね、
はい、
クソみたいな YouTube、
はい、
YouTuber の人、
うん
うん、その他そういうものをね、見るの好きなんですよって話をしたら、
はい、
結構ね何人かからこういうのありますよって教えてもらったんですよ。
ツイッターとかでですか。
ツイッターで。
なるほど。あ、キサンジさんからも来てるんですよ。
あ、マジですか。
あのキサンジからも、
はい、
あ、ごめん、さんつけちゃった、キサンジから来てる。50代男性、
はいはい、
会社員管理職の方ですね、
うんうん、
はい、いつも楽しく拝聴しております。第290回放送にて気になる YouTuber を教えてほしいと言われてましたので筆を取りました。最近ですが ゾゾゾ、カタカナでゾゾゾ、はい、という心霊スポットの番組を知りました。非常にうまくできているなと思いました。番組の趣旨、構成、進行、演者、撮影技術、画角、編集、テンポの良さ、時間の長さなど、
はい、
しかしながらこの番組は吉田会長の突撃隣の異空間に似ているような気がしました。もしご存知でしたらご感想などお聞かせください。珍しくまともなメールが、
うん、全然普通かよって感じですけど、
はいはい、まあ、そこはかとなくちょっと気狂いっぽさが
そうですね、
にじみ出てましたけど、
過去が過去ああ、これはご存知でした。僕は
全然知らない。
見ました？
見てない。
そうですね、
はい、
あのそうです、僕もね、うん、教えていただいて、
はい、
見るんですけど、うん、やっぱね見れなかったりとかしますよね。なんか
それはまあ玉石混交でしょうからね、今の YouTube は。
うん、なんかねすごいよね、この今ってさ、もうそれこそ全世界に向けて発信できるわけじゃないですか、はい、だけど半年アップしてて2視聴とかだったりとかする
とさ、あ、逆にね、これも無料の全世界に発信してるものが、
うん、完全に無に向けての発信じゃないですか。
ある意味哲学的ですね。
誰
も虚空に向かって必死に
誰もが見れるのに誰も見てないっていう、
はいはい、
うん、あれはすごいよね。
まあリスナー40人のラジオやってるやつらが言う話じゃないですけどね
そうですね、でも、うん、ね、そんなのでね結構いろんなのを教えてもらいましたけど、
うん、
だから僕はね、だから一応教えていただいたら2回ずつぐらい見るよね。
はいはい。なんかありました、うん、収穫。
ちょっと言っていいか分かんないんであれなんですけど、
はい、うん、それ批評コーナー成り立たなくないですか
ちょっと、あ、まあじゃあ次からちょっとそれ言っていいかどうかを確認しますけど、
はい、
うん、なんかねちょっと太った人が、
はあ、
ひたすらたくさん入ってるゲーム機に、うん、その要は中国産とかのコピー商品、うん、ゲームがたくさん入ってるコピー商品をひたすらやる YouTube、うん、
まあまあ面白そうじゃない。
でそれがつまんない
はあ、
うん、あれがねびっくりしてね、
うん、あと太った人っていうディテールいるの今
いや、面白いんですよ、そこは面白いんですよ。
な
ん
か、ああ、
うん、
え、でもコピー商品のはもちろんゲーム自体はね面白くないだろうから、うん、どう転んでもね、うん、それを別に突っ込むとかそういう感じなんじゃない
の。いや普通にやってるんですよ。
あ、淡々とやって
る
の。
淡々とっていうか、まあ、あの要は開封動画みたいな感じで最初開封するんですけども、はいはい、まあコードね、これコード、
うん、
本体が出てきました
そうだろう。
じゃあ電源をみたいな感じで、
はい
結構普通なんですよ。
ああ、うん、なるほどね、うん、ツッコミがないんだ。
ないですね。
じゃあ成立しないね。
うん、でそうだ、あとほら YouTube によくあるようなそのなんか効果音みたいのが、
うん、
あるわけでもなく、
うん、はいはい、
うん、
あと効果音バカにしたけど効果音ないと辛いでしょ。
辛い
でしょ、うん、突撃隣の空間になって結構効果音入れてますからねダンダンダンダンダンとかピューンとか、はい、
うん、でもさ、あの効果音とかを、
はい、
なんつうの、その、まあ、YouTube 発祥じゃないですか、ああいう。
いや、突撃隣の異空間の時点、あれ何年前
や。だから、まあ、そういうの発祥じゃん、どちらかといえば。
あまあ、ていうか、バラエティ番組とか、うん、まあ、テレビがもともと
だと思いますけど。それをさらに YouTube に特化した感じの、ああいう効果音の付け方とか、うん、字の出方とかを、
うん、
さらに真似してテレビで CM とかにするパターンって今あるじゃない。
ユーチューバーっぽさを狙ってみたいな、
うん、
あの家庭教師のトライみたいなやつとか、
あ、そう、ああいうのとか、うん、うん、あのあれ知ってます？アリシアクリニックの CM 知ってます？
いや、そもそもアリシアクリニック自体は知らないんですけど、
あの前までは神田沙也加さんがやってた、
はい、
あのビューティー、あのなんていうの？美容の
松田聖子と一緒に出てるやつではない。
出てたかな。ちょっとそれわかんない
です
けど、
はい、
神田沙也加さんがやってて、
はい、
それが最近ね、あのユーコスさんっていう人に変わったんですよ。
ユーコス、
うん、そうで、まあ、まさに YouTuber っぽい感じの、
はいはい、
アリシアクリニックの あ、見たですね。で、うん、アリシアクリニックに行ってみたみたいな感じ。
あ、
でなんか、はい、好きなものは何ですかみた
い
な、そんなのとかで字が出たりとか、うん、もうね超ムカつくんですよ。
いやいやだ、須田さん今回ちょっと牙がかなり、
本当にアリシアクリニックの今の CM だけ映らないテレビを売ってほしい。
あ、ドラえもんに夢のある話ですね。
そうですね、あの本当にね、うん、あの嫌な感じなんですよ。であとそのモテ仕草みたいな感じで、ゆうこすさんが男にこう好かれるモテ仕草みたいのを教えますよみたいな手入れやるんですけど、うんうん、なんかあのコロッケをパクって食べたりとかして、
うん、
パクパクパクなんつって、
うん、
別に可愛くないですよねそれが。
うん、
あざといの方が先に来ちゃう感じで、
うん
うん、嫌な感じなん でちょっとやっぱそれも YouTube っぽい感じなんですよ。
ちょっとっていうか明らかに YouTube、うん、YouTuber っぽくしてるんでしょ。
食べてみたみたいな感じだったりとか、うんうん、
ムカつくと
そう、あのでそのそう思いました。
うんいきなりトーンダウンするいつもの悪い癖が出ましたね。
いやでも本当嫌なんですよ、見てください、はい、あので僕ねこれ
それこそ YouTube で見れるじゃないですかね。
で僕ねこれこう思ってるの僕だけじゃないはずと思って、
うんうん、
ユーコスみたいなアリシアクリニックみたいな調べたらやっぱ予測変換で、うん、嫌いとか、
はいはい、
そういうのすごい出ましたよ。
まあね、ここで CM 批評すると大体火がつきますからね、うん、ハズキルーペなんかうちらの方が先ですからね。伊集院さんのラジオよりこっちは先ですからね。
だってハズキルーペはね、うん、そうですよね。
逆に今から聞いて、うん、その更新日チェックしないで聞いて、はい、何ハズキルーペの話題してんのって思うんでめちゃめちゃ向かって。
ああ、わかります、わかります。
うちらが元祖ですから、ハズキルーペ批評は。
はい。
たくよ。
ハズキルーペ関係の話一つしていいですか。
はあ。やだよ。今さらハズキルーペ話題してるアンテナのないやつらと思われちゃうよ。
あれ知ってます、ハルカルーペって知ってます？
I don't know。
あのね、ハルカルーペっていうハズキルーペのパロディの AV が出たんですよ。
ああ、なるほど、うん、ああ AV ものね、う
ん、
ああ
でね、そんなのははっきり言って僕はもうすぐ知ってるんですよ、う
ん、ハルカルーペという AV があるっていうことを、
うん、なんでかっていうとレンズとかルーペとか視力とかで常に検索をかけてるから出てくるんですよ。
違法サイトで？
え、
違法サイトで？
違います違います、だからネット上でね、
エロタレストとかでしょ。AV グルとかで。
だからそういう
ので、あれ違法ですからね。
いや、そうじゃなくて AV に
限らず、なんで俺が知ってんだって話になってるけど
AV に限らず、
はい、
僕のフェティシズムに関するものっていうのは僕は常に、
はい、
調べてるので、
はい、
ハルカルーペも知ってたんですよ、
うん、
だけど僕のその本業の瓶底メガネのサイトのお客さんとかが、
うん、
6人ぐらいから、
うん、
菅田さんこれ出ますよ出ますよ出ますよ、何回も送ってきて、もういいですっていう、
全く好意から来ているご連絡じゃないですか。
うん、まあそうなんですけどね。だけどね、ハルカルーペでちょっと調べてほしいんですけど、
はい、
結構クオリティ高いんですよ。
へえ。
あっちのほら最初の人誰でしたっけ？
最初の人菊川レ
イ。菊川レイさんのバージョン。
ああはいはい。
の感じで。
へえ。
やってる、パロディ AV みたいなんですけど、
でもあんな短い30秒とかでしょ、うん、をどう2時間ぐらいに膨らませてるってことでしょ。
いや僕見てないですけどね、
はい、
だけど多分ハルカルーペをかけると、
はい、
なんかなるんじゃないですか、
エロくなるとかそういうこと。
多分そういうのじゃない
ですかね、お尻で踏むとっていうことですよね。渡辺謙みたいな人も出てくるんですか。
どうなんですかね、ちょっとよくわかんないですけど、
うんうん、それじゃあクオリティが高いかどうか全く判断できませんね。
でも表紙のクオリティは本当ね、
いやそれはそうですよ、 AV ってそこにめちゃめちゃ手間と金をかけますから。
ハルカル、ハズキルペっぽかったですよ、
はい、
うん、ね、まあそんな感じ、まあちょっとまた今度ね、そういう寂しい YouTuber のがあったら教えてくれて、で言っていいんであればちゃんと見て、
だって言っていいでしょ、それこそ全世界に向けて発信しといて批評は受け付けませんっていうのは、常識的にも、うん、もう法律的にももちろん OK
なん
だけど、
ね、
その法律なんかの以前に常識的に当たり前の話じゃないですか。
はいはい。そうですね。まあ、ね、そうですね。この前のほら、パチンコの人がやったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あれなんかもうやめるみたい。
早い。なんで
なんかね、あんま見られてないんだって、やっぱり。
うん。当たり前だよ、うん。最初の頃は全然見られないよ。
うん、であんまし続ける気はないみたいですね。
この続けなきゃ意味ないんだけど、ね、
うんうん、
YouTuber こそ、
うん、だけど別にそうやって言う必要もないからさ。
あるじゃん、ここで YouTube 批評をしていくためにも、うん、なるべく続けてほしいじゃないですか。
そうだけどなんかそうみたい、なんかね、うん、また違う手を考えてますみたいなことを言ってましたけどね。
はい、期待しましょう。
はい、
はい、え、 YouTuber 批評はなんか、うん、第1回にしてはちょっとパッとしない感じのコーナーですけど、
そうですね、すみません、あのちょっとまた、はい、またもうちょっとよく見ておきます。
いや、まだまだちょっとね、はい、プレランパイロット版っていうことですね、はい、これね、まだ本格始動はしないということで、
はいはいはい、ごめんなさい、
はい、はい、じゃあそろそろあのコーナーいきますか、うん、14時14分、はい、ん、午後2時14分になりました。
はい、
太田靖国メンヘラデイキャッチ、ドゥンドゥルドゥンドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥルドゥルルルル
ドゥル
ドゥルルル。
はい、メンヘラデイキャッチの時間なんですけど、
はい、
なね、知ってます？
ちょっとまずはこの関心第一位のニュースからお伝えしなきゃいけないんじゃないですか、
う
ん、
ね。
須田さん、関心第一のニュースはこちら、シュピピン、
狂慶、荒川狂慶デイキャッチっていう、なんか模倣された番組ですか。
ああ、うちらのコピー番組
がね、終わっちゃうんですよね。
TBS で24年、
24年か、
もっと28年、
ああ、ちょっと分かんないです、
まあ、それぐらい続いた、うん、うちらのメンヘラデイキャッチをパクった番組ですね。うちら去年あたりから始めたのかな。
ね、終わっちゃうんですね、うん、
終わっちゃうんですね。
結構話題になってましたね、終わるってことはね。
やっぱりツイッターとかではね、うんうん、ラジオと親和性が高いんですかね、うんうんうん、だいぶ話題になってましたけども、まあうちらの勝ちってことですね。コピーしたうちらがちょっと本家を倒してしまったってことですね、うん、だってこのタイミングでやめるってうちらがメンヘラデイキャッチ始めて軌道に乗ったからに決まってるじゃないですか、うん、あのティラミスヒーローズみたいな話でしょ。
あれもひどい話
ですね。あれもひどい話ですけど、やっちゃったが、ちょっと京慶さんのところにティラミスヒーローズ持ってって謝りに行こうかな、すいませんって。
ね、で、はい、あのほら、もし京慶さんが文句つけてきたら、
はい、
あ、じゃあ別に名前をお返しします、
名前を使うことを許可します。お返しじゃない、
そう、
あの、そうそう、ね、そちらがデイキャッチという商標を使うことはいいですよって、
うん、って言えばいいもんね、
うん、まあ哀れんだような目で立ち去っていくだけでしょうけどね、無言で。
いやー、でもね、本当あれ後番組とか発表されてます、
何にもしてないでしょ。でも多分赤返りを図ってんじゃないの。
え、じゃあさ、あれじゃないですか、アフターフォージャンクションとかなんじゃない。あれ4時からでしょ、あれから
。アフ 4? いやいや、3時半じゃなかったっけ。
3時半、
最初の30分はもうほとんど何もやってないんだけど。
ああ、そっかそっか、
うん、
でもなんか歌丸さん侵食してくるパターン、
怖、
あるんじゃないですか。
怖いな。やば。まあ、歌丸さん死ぬけどね。そんなことしてたら。4時から8時とかまでずっと毎日帯番組。
ねえ、でも、
ね、
あ、どうなるんですかね。あとほら、コーナーも続投するのか否かも気になるでしょ。
あんまり報道寄りにしないんじゃないかって噂もありますね。
あ、
もう、バラエティ的な感じにするんじゃないかっていう。はいはいはいはい、うん、刷新されるんですかね。
まあ、玉結びが6時までやるかだよね、
はい、そりゃないでしょう。ねえ、だからでもさ、もうある程度出揃ったじゃん。例えば歌丸枠みたいなの
さ、はいはいはい、
歌丸さんが帯番組やって、うんうん、歌丸さんと同じサークルである、サークル仲間である、はい、多分この人も文学部をバカにしている、はい、ジェーンスーさんも帯番組持ってるし、
はい、そうですね、
はい、
うん、
あんまりパッとね、あ、じゃああの人がまだ空いてるって思いつかないですよね。
まあ、TBS ラジオっぽい人って確かに
出揃っちゃいましたよね。
ないよね、
もう、
うん、
ね、
どう、小島慶子リターンズじゃないですか。
怖っ。一番怖いパターンじゃないですか。
でも報道っぽいじゃん、なんとなく、
はあ、
報道っぽいし、はい、なんか歯に衣着せぬみたいな感じで
若返りを図ってるんじゃないかって言われてるんですよ。
でもそれで小島慶子さんに対して若返りを図ってないっていうのはおかしいですよ。
荒川京慶よりはね。でも、はい、全体的な、だから、ヤング向け、若い層を狙ってるとしたら、だから僕、ツイッターにも書いたんですけど、うん、そういうふうな、もう、本当に若い夫人、
はい、
それこそ歌丸さんよりも若いぐらいの夫人で固めたところに、水曜日の近藤さんだけは残してほしいなって。あと、時事川柳。
はいはい。時事川柳なんてさ、まさに、
そう。
いらないでしょ。いらないっていうか、
近藤勝重さんと時事川柳だけ残して、そのギャップを楽しみたくないですか。そしたらめちゃめちゃ面白そうじゃない。
そうね。どうなんの京慶さんはもう、
まあ、いや、まあ、もちろんそれは、ね、うん、どう、普通に考えていなくなるでしょ。
あの人ってなんか別のお仕事されてるんですか。
ただもう、定年とかぐらいの年なんじゃないの、知らないけど。
なんかね、こう来たかっていうのでやってほしいよね、その月の番組はね。
まああんまりあれか。
何ですか。
ああ、ごめんごめんごめん。
何、
いやいや、吉田くんとかにオファーが打診が来ていることとかあんま言わない方がいいもんね。まあ、断りますよ、断りますけどね、もちろん、
はいはいはい、
近藤勝重さんを残すんだったらいいですよとは、うんうん、ちょっと返答しておこうかなと思ってますけど。
どうですか、じゃあね、もしかしたらそうね、本物のラジオ帯番組デビューみたいなね、うん、
まあちょっとね、ジェーン・スーさんの真似したり歌丸さんの悪口言ったりしてるから無理かな。本当はいけたんだけどな、ちょっとな、人間関係的な事情で無理かもしれないね。
ね、まあでもね、楽しみですね、うん、あと京慶さんお疲れ様でしたね。
はい、うん、そこはまともなんだ。京慶さんに対してはなぜかまともっていう。
あとあれだよね、宮台真司さんも残してほしいよね。
ああ、うん、ケツナメ、
うん、
ケツナメが消えるっていうのが。
なんかあの人のちょっとハラハラする感は結構スリリングじゃないですか。
京慶さん以外手綱を取れるのかって話ですけどね。
ですよね、うん、うん、ワロタですよ、それ。ワロタ。みたいな感じで、こう、変な古いネット用語たまに言ったりするんです
か。ああ、そこら辺が、好みのところなんですね。
うん、アボーンですよ、それは。
そんな、言ってないよ。
いや、昔言ってたんです
よ。昔でしょ。
でもなんか、それに近い古いネット用語みたいなのが起こったりって、たまにあるんですよ。
はい。
今何、
はい、
で、結構僕そこが好きなんで、
うん。
うん、そんな感じで。あ、四時代っていうか、その荒川京慶さんの後って、文化系トークラジオの人じゃないですか。チャーリーじゃないですか。
はい。本名忘れたん
ですけど。鈴木健介です。
あ、鈴木健介さん。
はい。
やばくないですか、それで。荻上チキと、チャーリーが、どちらも帯番組を持つと。
だな、そのなんか、サブカル社会学みたいな組み合わせ。うん。でもなんか、その可能性ないですか、結構。
じゃあ、荻上さん。ちょっとようわからんのですけどねって。
それはあれでしょ、
近藤さん。
はい。まあ、ね、誰になるんですかね。
あ、荻上さんね、鈴木さんでしたね。まずそこから間違えてましたね。
はい。
はい。はい、うん、
ね。
まあ。
ラジオの話これぐらいにしましょうか。
しましょうかね。逆に真面目に語っちゃいますからね。
そうですね。
なんかあんまり斜め目線から語れないっていう、うんうん、ラジオ好きなだけに。
はい。
はい、
あとは何かあります？
いやいや、もうこれこそ本当の関心1位のニュース。
はい。
あるじゃないですか。
何ですか？ティラミスヒーローズ。
またまた。そうやってじらして、ごまかして。
何ですか？
NGT 問題ですよ。アイドルハンター問題。
はいはいはい。Z 界って言われて直してましたよね。
Z 界？
最初 Z 界って言われ方してたんですよ。そのアイドルの軍団が。
アイドルの軍
団？アイドルのその、悪いことをする軍団のことを、
はい、
Z 界って言われてたんですよ。
言われてた。
うん、なんか書かれてたんですよ。
で、そういう名称なんですか？
いや、なんかそれなんかのイニシャルなんですかね。ちょっとわかんないです
けど。ああ。
そしたらあの塾の Z 界が、はい、うちとは関係ないですみたいな声明出してから、
は
い、Z 軍団みたいな言い方に変わったんですよね。
うん、山岸もそれ言わなきゃダメですよね。あれもともと急進革命 Z 団って名前ですから。
あ、そうなんですか。
はい。いらない知識がまた一つ増えましたね。
はい、
はい。
うん。それね、まあ、はい、どんな話でしたっけ？
おいおいおいおい。まあ、まず NGT の問題は別に言わなくてもみんな知ってますよね。
うん、
あの、 女の子がマンションで襲われた以上、はいはい、
うん、ね、
はい、うん、で内部メンバーがリークしたんじゃないかとかね、うんうん、帰る時間とか住所とかを、
はい
はいはいはい、でその第一報来た時ってまあさ、うん、今よりも全然事情が分かってなかったじゃないですか、
うん、
とりあえず襲われた内部リークあるかもしれないぐらいで、
うん、まあというかあの
それこそニュース、テレビのニュースにさなってなかったよね第一報の時は。そ
うだからあの人がなんかツイキャス的なやつで、
はいはいはい、
涙ながらにねお話しされて、
うんうん、
それでちょっとネットがこうなんだこれって話になってたぐらい
ぐらいですよね、うん、でその時に菅さんから僕に LINE が来て、まあ、その件について、うん、どうも菅関係のやつがアイドルハンターのあの犯人つまりだったようなこと言ってマジっすかみたいな聞いてたら、
うん、
まあ芸能人の住所を売るビジネスもしてたらしいんだなみたいな、
うんうん、
半グレですわみたいなことを言ってて、またまた菅さん的なこと言ってと思ったら、うん、どんどんこの菅さんの言ってる通りの情報がその後続報で流れてきて、あ、うん、俺の気を引こうとして嘘ついたわけじゃないんだ
ってなんで気を引くんだよ
これ何なんですか、知り合いってどういうこと。
いやいや知り合いじゃないですよ、はい、全然別に僕と知り合いじゃないし、当然会ったこととかもない
ん
ですけれども、
う
ん、知り合いの人は知り合いかもしれない
ですね、はい
は
いはい、
うん、
何関係。
まあ、要はねパチンコの人なんですよね
また打ち子の打ち子もやってたってこと、その、アイドルハンター。
まあほら僕このラジオとかで話してて、
はい、
そういう打ち子をやってるグループっていくつかあってみたいな話を今までもしたと思うんですけど、
はいはい、
まあ前言ったように僕がたまにそうやって行ったりするところは、
うん、
もう誰か仲間が絡まれてても逃げるぐらいの、うん、もう弱い
逆ワンピース
弱小、そうなんですよ、
はい、なんだけどドンって言って逃げる
そう、まあ、いろんな人がいる、いろんなグループがあるんですよ、
ね、はい、
でどうやらそこにそこの関係なのかな。
はいはいはい、だから別の、うん、会社というかグループの打ち子の人たちに所属していたと、
うんうん、そうですよ。でなんでね僕それ知ったかって言ったらね、
はい、
多分前回のラジオの時に最近あんまりパチンコ行ってないんですよって話したと思うんですけど、うん、まあ行かなきゃなって思ってさ、
はい、ラジオのために
そうそうそう、で行ったんですよ、
うん、
そしたらねその日池袋の現場だったんですね、
はい、
うん、で朝並んでたらもうなんか騒然としてるんですよ、うちらのグループが、
うんうん
うん、でなんか携帯見せ合ってるから何かなと思って、
うん、
何ですかって言ったらなんかそういう話をするんですよ。
あ、これあいつやねみたいな、
うん、
あのグループのあいつやねみたいな、
うんうんうん
うん、
そうでやっぱりそうみたいですよ。でその人が言うにはそういうさっき LINE の通りなんですけど、
うん、
なんか売ったりとか
芸能人の住所売ったりとか、
うん、
なんかね週刊誌とかにもリークしてたとか、うん、
そうでなんかそのそうみたいですね。
でも実際そうだったんでしょ、だってテレビでもそういうふうに報道してるじゃん、うん、
で週刊誌はその3000円とか5000円とかギャラをもらって払ってたみたいな、
うん、
なんかをしてたみたいな、
うん
うん、感じみたいですよ、うん、
それってなんか前さ、
うん、
同じようなことありましたよね、あのザマで8人首切って殺した
はい、はい、
あれ結局今どうなってるのかよく分かんないですけどね、裁判中
なのかな、あれ、まあ、どうなってるか分かんないけど、
あれもやっぱり別のグループの打ち子の人で菅、
ね、
さんとはパチンコ台を争った中、
多分その人の方が実際、はい、あのニアミスっていうか直接同じ空間にいたっていうのはあったと思います、はいはい、
もう同じ、ね、神奈川ですしね、
うんうんうん、そうでその今回のその人も、
はい、
ザマとか、
はいはい、
相模大野とか
近いじゃん、
だそこら辺らしいんですよ。
やばいな、まあ、
ちょっとでもこれ分かんないですよ、
はいはいはい、
うん、そうみたい
です、ね、じゃあその2人が一緒に協力してパチンコを打ってたっていうことはあり得るわけでしょ。
うーん、どうなんですかね、ちょっとそれも分かんないですけど、
はい、
うん、ただそのだからうちの古くからやってる人はその今回の話のその人っていうのは知ってるって聞きました。
なんか週刊誌もテレビも新聞も掴んでいない独自情報ってないですか。
う ないですね、別
に。あ、そうですか。まあ、あっても隠しますよね、それはね。
そうですね。ただね、僕すごい思うのが、
はい、
こういうことあった時にさ、
はい、
それこそ個人のそういうなんか発信のやつだったりとか、なんかニュースサイトみたいなやつとかだってさ、うん、もうなんか、これ小田の間じゃ有名で知ってましたわ、みたいな言う人って結構いるじゃないですか。
いそうですね、まあ、僕は目にしてないですけど、
うん、そう、こういう軍団ってあるんですよ、本当に知ってました知ってましたみたいなとか、うん、ね、そういうのがなんか多いじゃないですか、
はい、
すっげえムカつくよね。そういうの。
ちょっと、まずそれにピンときてないんで。
いや、なんか、その、後付けでさ、
はい、
あ、これはね、界隈じゃ有名な、この業界じゃ有名な話だったんですよ、みたいなことを、うん、怒ってから言うやつって結構いるでしょ。
まあね。
うん。うん、死ねって思うよね。
まあ、俺みたいに、ちゃんと本当に、知り合いの知り合いレベル、じゃないだろって、
うんうんうん。だって僕も知らないもん、全然。僕もその、うん、たまたま知り合いで、そうだっただけで、その人のこととは全然知らない。買ったし、
うん
うん、まあでも実際どうなるんですかね今後ね。
もう割と NGT は打撃受けてますよね、公演中止とか、
うん、で僕全然ああいうアイドルの詳しくないんですけど、うん、あれ NGT の人の中で AKB でやってる人もいるんでしょ。
ああ、その仕組みよくわかんないけどいるんじゃない、
うん、でなんかそういう中の人も多分いるんだよね、その、
あ、
なんか疑われたりとかしてる人、
はいはいはい、
うん、なんかね、普通じゃ終わらなそうな気しますよね。
ちょっと待って、本家のデイキャッチより温当な意見に言ってどうするんですか。
被害者がいる話だしさ、女の子の話だから、はい、あんまりこう別に面白いおかしくでもないじゃないですか、
はい、うん、メンヘラ的な側面から切ってくださいよ。
いや、
でもメンヘラ案件でしょ、これまさに。もし内部リーク者がいるとしたらね、
うんうん、そうね、
うん
うん、
中井理科だったっけ、
言っていいんですかそれ。
え、
だってまだ分かんないでしょ本当に。そうか、
そうだよ、言われてるのはね、うん、
なんかそれかもう一人ぐらいいるんでしょ、なんか、
はい、
うん、ね、
だからまあ事実無根の可能性も高いですけど、うん
うん、ただなんかやっぱしそれもこうブログとか見ると、
はい、
縦読みするとなんか
怖
っ。なんだっけ、信じてって読めるとか、
はあは
あ、なんかそういろいろあるんですよ、
はいはい、
だ それはもう僕 そのパチンコ関係なくネットの、
はい、
なんかネット探偵たちのあれですけど、
はい、
そうだからね、大変、なんか大変なことになってますよね。
だから本家のデイキャッチャーよりも本当な、
いろいろ、
うんうん、もうちょっとズバッとね。じゃあ言いやすい案件ないんですか、は
い、言いやすい案件、
ニュース、他には
何かありますかね。
ですね、うん、歌舞伎町発砲事件、
はいはいはい
はいはい、カラカンで、カラオケ館で殺されちゃいましたよね、
うんうん、亡くなって
ますね、
はいはいはい。
まあ怖いですね、
うん、
やっぱり山口組の分裂からちょっと騒がしくなってる気がしますよね。歌舞伎町は住吉会系のはずなんですけど、
うん、
でもやっぱり影響あるんですかね、
うん、僕ちょっとそのヤクザさんとかでもよくわかんないんで。
まあ僕はほらもうすぐ近所に住んでるんで、
うん、
結構やっぱりこういう事件とか、うん、なんかトラブル、
うん、
イチャモンイチャモンじゃないや、あとゴタゴタがあったみたいなのが、まあ今回ほどの大きなニュースじゃないですけど、
うんうん
うん、なんか聞く回数多くなった印象ありますね。
はあ、なんか、ね、僕なんかはほら全然近くじゃないから、
うん、
本当ニュースとか見る限りだとさ、
うん、
あれなんか韓国の方だったんだよね。
あ、そうなんですか、亡くなったの、はい、
うん、でなんか、ね、だしさ、なんか、うん、本当リアル龍が如くみたいな感じのさ、
あ、龍が如くもそういう話
なんだ。龍が如くも本当にその韓国から来たヤクザ、
うんうん、
2とかだとね、
うん、
なんかそれの構想があったりとか、うんうん、なんかそんな感じなんだけど、
うん、
なんかね、そういうなんかすごいことが起きてるような感じはしますよね。
もういいです、もういいです。
どうなん、なんかそれに対して、
これがね、うん、まあ、ゆるーくつながる話はちょっと 1,2 ヶ月前に聞いてて、
はい、
うん、でだ聞いた人の名前出してるのか分かんないんで一応言わないでおきますけど、はい、階段つながりです、うん、だその人もなんか喋る人なんで、イベントとかで話したら別にパクってないですからね、僕は。 ただ名前をちょっと出していいか分かんないんで出さないだけなんで、
はいはい、
その人の体験ですから、うん、逆にその人も吉田からパクったとか思わないでくださいね、
う
んうん、会談関係者の人で。
そうですね、はい、ね、めんどくさいもんね、そのね、
うんうん、で、ね、やっぱりね、早朝かな、
はい、
会談関係の仕事から帰ってて、うん、歌舞伎町のところ歩いてたらパンパンパンパンって4発銃声がして、うん、で、まあ、やっぱりヤクザ的な人が「ノラ!」みたいな感じで出てきたところは見たらしいんですよ、
うん、
でその後やっぱりニュースにはなったそうなんですね、
うん、
発砲事件ということで、うんうんうん、ただそれが3発、
うん、
になってた。ごめんなさい、これがちょっと数は僕うろ覚えなんで、うん、はいはい、3発が2発になったか4発が3発になったか、うん、でも確かそんな感じだったんですよ、はい、1発減ってるか、はい、もしくは2発ぐらい減って報道されたんですね。でも確かに自分が聞いた発砲の音の数は多かったと、
はい、
もうそれは確実に言えると、はい、ということは襲撃された側が何か不都合なことがあって、うん、銃弾そのものを隠して、うん、で警察にも、4発だったの3発って申告してる。
う
ん、謎の1発があって、うん、それを襲撃された側が隠してるんじゃないかって言ってましたね。例えば誰か殺されたとします、うん、それが死んだのがバレたらまずいような状況の場合ね、自分たちが殺された側だとしても、
うんうんうん、
ヤクザなんだからちょっとそういう特殊な事情あるかもしれないですよね。
めちゃめちゃお偉いみたいな人だった
とか、うん、だと、うん、被害を自分から隠して、
うん、
で3発の銃痕があって壁とかに打ち込まれましたっていうことしか言わない可能性とかもあるかもしれないよね、うんう
ん、はあ、なるほどね、
うん、いや、うん、本当に推測ですよ。それは、まあ、うん、銃声を聞いた人もただの推測ですから。
はあ、なんかでもそれ、
うん、
推理小説とかでありそうな話ですね。
ちょっと面白い観点、うん、着眼点だなと思いましたね。まあだからね、実際それ別に自分で想像した話ではあるけど、うん、ただ確かに発砲音の数が少ないっていうミステリーがあるわけですから、
うんうん、何なんですかねそれね、
うん、
へえ、
面白い話でしょ。
確かに最近なんかそのヤクザ関係って、
うん、
ごたごたしてきてましたよね。してきてますよね。
さっきあんたそれを否定したのに、なんでこの数分で変わったんですか。
いやいや、そうやって聞くとさ、確かにそうだなと思って、
うん
うん、
他に何かあります、このためになるメンヘラデイキャッチ。
別にないですね。ない
ですか、
はい、
うん、ね、あとこれは古い話なんですけど、
はい
はい、うん、おぼかたさん問題。スタップ細胞問題、
はい、
今、
はい、
って感じですけど、
はい、
なんでかっていうとね、うん、ちょっと知り合いの方から、うん、おぼかたさんの上司の人の笹井さん、
はい、うん、
自殺されちゃった方いますよね、うん、スタップ騒動の渦中の時に、はいはいはい、あの人が自殺された現場、まあビルなんですけどね、うん、ビルのあるところなんですけども、の写真が手に入ったんでっていうことでちょっと見せてもらったんですよ。
まだ見てないけど、その段階だと別に、
まあ、新情報ってわけじゃないですよね、うん、まあ、別にあれですよ、だから警察とかに関して、マスコミとか、うん、警察とかにとっては新情報じゃないんですけど、うん、ただ一般的な我々に関してみて、うん、はい、確かにちょっと言われてみると疑問に思ったところだったんですよ、
うん、
その笹井さんって階段で自殺されてるんですよ。
階段ね、
うん、はい、
うん、
階段の手すりに首をかけて自殺したっていうから、
うん、
ちょっとどういう状況かイメージしにくくないですか。
まあまあそうですね、
まあね、あの人ヒデ、うん、ハイドみたいにドアノブ
ハイドじゃないでしょ、ヒデね、
ドアノブ
のところでね、
かけて、 何しゃ、なんて言うんだ、はい、へたり込むような形で首つるっていうパターンもありますけど、うんうん、猫汁みたいな感じでね、
うん、落ちてそのまま死ぬみたいなことでね、はいはいはい、うん、
ただそういうことではなかったんですよ、うん、はい、ちょっとまああ
んまりね、
面白おかしい話ではないので、うん、ちょっとね、ナイーブな話なんですけれども、はいはい、こちらがその画像になるんですね。まあ、ラジオでその画像なんですけどって言ってもしょうがないですけど、まあ、つまり、ちょっと宙に浮いてるような感じなんですよね。ざっくり言うと、階段が。
これ結構珍しくないですか？
この、うん、あんまりこういうタイプないですよね。
うん。
螺旋階段の螺旋になってないバージョンみたいな。
うん。
なので、だからまあ、手すりに、から首を吊ったっていう。
ここってことか。
うん。
うん、
あ、なるほどね、と。
はあ。いう。でもなんでここでなんですかね。
だから、その、勤務先の隣のビル。
うん、あ、なるほど、なるほど。
なんですよ。
はあ、うん。まあでもこれはもう完全に自殺でしょうね、そうしたらね。
ああ、はいはい。うん、あ、なんだ、本当は自殺じゃなくて殺されたみたいな。
そういう話かなって一見思ったんですよ、はい、その見るまでは。
はい。
うん、だけど、そうなんだね。
うん、
ああ。
という話です。
おぼかたさんもね、今、なんか、また出てきそうな感じしますよね。
瀬戸内寂聴と、
そうそうそうそう。
絡んで。
うん、ね。
うちら任されたら大丈夫ですか、これ。で、ね、キャッチの後枠、ね、後番組。
もうラジオの話しかしない番組に。
はい。あと、スーンジェーとかしかしないんですよ。
でも、僕ね、正直ね、最近あんまりラジオ聞いてないんですよ。
はい。
パチンコにあんまり行かなくなったから。
ああ、パチンコとラジオはセットですからね。
そうなんですよ。だから、あんまり聞かなくなったんですけど、
うん、
ジェンスーさんとかってまだ結構、楽しくやってるんですかね。
さあ。
どれも終わんないよね。ある時さ、結構ほら、
うん、
代替わりみたいな感じで終わってから、新しい人に一気になったじゃないですか。
はい。
そっから、まあ、脱落って言い方あれだけど、終わる人っていないよね、あんまり。
ラジオって普通、テレビとかよりはある程度息が長いですからね。うん、
でも、それでもさ、やっぱほら、数字悪ければ、続かなかったりするじゃないですか。
うんうん、そうなんですか？
うん、だから、ね、あれですよ、日本放送の、内海歌男の夜はドッカンっていうのが、
うん、
三宅裕司のヤングパラダイスが終わった後に始まったんですよ、
はい、
半年で終わりましたからね。でその後に始まったのが伊集院光の大出かないとなんですよ、うん、
はいはいはい、
そうだからで伊集院光さんはそこからスターダムにこう行ったじゃないですか、内海歌男さんだけ半年間でクビになって終わりましたから、
うん、
そういうこともあるじゃないですか。
ラジオ全盛期とかの話ですよね、その、まあ、そしたらそういうね、うん、ことはあるでしょうけど、うんうん、逆に今そういう、うん、言ってみればもうちょっと活気がすごい時代ではないですから、
そうです
ね、っていうことは逆に言うと、うん、息が長くなるんじゃないですか、
うん、
自然とね。
テレホン人生相談もね、息が長いもんね。
それこそもう超ご長寿番組ですけど、
はいはい、ね、わかりました。じゃあ、
はい、
このままうちはデイキャッチで行くわけですね。
そうですね、うん、未発を継ぐというか、
デイキャッチが終わっても、
はい、
デイキャッチ
元祖デイキャッチがなくなったんで、うん、本家としてね、
はい、
これからはメンヘラデイキャッチ、
はい、じゃあまた精進してまいりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。